質問はですね、なんで相手のことを悪く見てしまうのか。あや、なんでだと思います？悪くっていうのはどういうことか分かります？悪く、
悪いところが見えるんじゃないですか。
悪いところが見えるっていうことは悪く見る、つまりその人のありのままの姿よりも悪く見る。これをね、悪いところが見える。はいはい。
その悪く見る、 ひどく、もっとひどく見える。
悪く見るっていうのは、いわゆるその人のことをそのありのままの姿よりも悪い人間として見るってことです。
実際悪いところはあるんですか？
悪いところはありますよ。でも良いところもあるんです。
例えば100あったとしたら、そのうちこんだけ悪いところがあったとしたら、この悪いところがバッとなんか、
だから良いところもあるけど悪いところが目立つってことですよね。それを悪く見るってことです。どうして？責めたいから悪く見る。責めたいからじゃない。なんで相手のことを悪く、悪くっていうのはいわゆるありのままよりも悪く見る。はいはい。
ありのままってどういうこと？
ありのままっていうのは客観的にその人を見たことよりも悪く見るってことですね。客観的視点に立ってその人を見る、つまり一般的なその人の評価よりも悪く見るのはどうしてですか？
自分が関わるんですか？
もちろん自分が関わると思います。どうですか？
まあそうですね、自分に対して悪い影響はあると思います。
はいはいはいはいはい。
すいません、この相手のことがよく見える時もあるんですか？そうすると
相手のことがよく見えることはほとんどないですよね。
いや、そんなことないです。
そんなことない、そんなことない。
よく見えることもありますけど、
うん、
それが見えちゃうと、もうその場はもうずっと悪いイメージでずっといち
ゃう。ああ、悪いことが見えてしまうと、もうそれにとらわれてしまう。
そうですね。
はいはいはい。
ずっとその日は、その悪いイメージでいっちゃう感じ。一日終わると、次の日はまた、
ちょっとリセットして、ちょっと今日は頑張ってよく見ようと、よく見ようと思っても、なんとなくちょっとふっとこう、ああ見えてしまう。
悪いところが見つかるともうダメです。
ああ、悪いところが見つかると、もうこの人が気になって気になってしょうがない。で、なんでそういうふうに見えるんですか？どうしてだと思います？なんで悪く、なんで悪く見るか。あ、はいはい。
すいません、この相手を悪く見ない人もいるんですか？
相手を悪く見ない人もいます。
どんな人なんですか？
それは置いといてください。だってこの話が、それが一番のポイントだから。それはどういう人ですかっていうと、この話のポイントがずれてしまいますからね。それを明らかにするために話をしてるわけで。だけど共通してます。相手のことを悪く見る人は共通したある習慣を持ってるってことです。
それはその日によって気分が変わるみたいなこと
ですか？だからそんなことはないです。もう共通してこの人はこういう習慣を持ってるっていうのがあります。
人と比べ
る、
自分のことを責めて
る。まず相手のことを悪く見る人はどうして悪く見るのかと。これは、自分に自信がないからです。
それって習慣なんですか？
いやいやいや、習慣は後から出てくる。まず、なんでかって話をしてるからね。自分に自信がないから、相手のことを悪く見るんです。
自信って何ですか？
自信っていうのは、まあ自信っていうのは、なんていうんですかね、自信は自信です。もうこう、なんていうの、自信があるとか、ないとかっていうふうに言うじゃないですか。自分に自信がないっていう、もうそういう一つの単語みたいな、こういうものっていう。どう表現したらいいかなんですけど、自分に自信がない。
存在価値がない。
存在価値が低いってことです。ね。で、なんで自分に自信がないと、相手のことを悪く見るのかと。なんで？
引きずり下ろしたい。
おうおうおう、そうそうそうそう。うんうん、そうそう。
自分と同じぐらいまで下げたい。
うん、そうそうそうそうそう。相手を自分のまあ尻の下までこう下ろしたい、ね。だから悪く見る。つまり相手の存在価値を下げる。はいはい。
それって例えば10人。1日に接したら10人ともそういうふうに見えるんですか？
10人ともそういうふうに見えるんじゃなく、少なくともですね、自分のことに対して好意を持ってなくて、自分よりも自信を持ってそうな人に対して起こします。
じゃあ特定の人っていう
こと？特定の人ですね。自分に対してこの人私を怖がってるだろうなとか、嫌がってるだろうなとか、自分のことに対して否定的なことを考えてるだろうなと思ってる人が、自分よりもちょっと鼻にかけた行動を取ったりとか、ちょっと生意気な行動をしたりとか、偉ぶったりとか、上から目線だったりとかね、礼儀に欠けたことをしたりとか、私のことを存在に扱ったりすると悪く見えます。
じゃああんまり利害関係がないと悪く見たりはしないわけ？
まあ、利害関係がなくても悪く見る人はですね、よっぽど人間関係が薄い人です。よっぽど人間関係、日頃の人間関係が全くなくて、ね、家族としか付き合ったことのない人は家族を悪く見ることもできないので、こうやって外を見てはあの人はこの人はっていうふうに言うとか、テレビを見てバカじゃないのかあいつはとかっていうふうに言ったりする。
誰かを下げる、
そうそうそう、結局誰かを下げずには折れない、ね、でも普通は自分と縁のある人に対して起こすものってことです。で、なんでそれを起こすかっていうと、自分に自信がないから。じゃあなんで自分に自信がないんでしょう？後ろめたいことをしても堂々としている人もいれば、堂々としてない人もいる。この違いはどうして生まれるんでしょう？
開き直ってるってことですか？
開き直ってるわけじゃなくて、まあね、後ろめたいことをしても仕方ないなって思って流せる人もいれば、後ろめたいことを一つでもするとなんとなく自信を失ってしまう人もいる。
罪悪の重さじゃないですか？
まあ罪悪の重さなんですけど、なんでそれが決まるかなんです。自分に自信がないっていうのは絶対的な価値観じゃないんですよ。ここ分かってほしいんです。何にもできなくても自信を持ってる人もいれば、いろんなことができても自信がない人もいるわけ。だからこれぐらいできたら自信があって、これぐらいできないと自信がないっていう基準があるわけじゃなく、それは一人一人の主観によって変わるってことです。だからなんでこの人は自分に自信がなくなっちゃうんでしょう？はいはい。
主観によって変わる、絶対的でないってことは自分の中でも変わってしまうってことですか？
そうですよ。自分の中で自信がある人とない人、つまり自分に自信っていうのはですよ、人から認めてもらって自信があるとか、人から認められなくて自信がないとかっていうことじゃないわけです。
そういうことではないん
です。そういうことではなく、自分に自信がない、ね、 だから自分の基準に従って、その基準以下だから自信がなくなるんです。基準以上だと自信が出てくる。ね、なんで自信がなくなってしまうんでしょう。おうおうおお、決まりを守らない。まずちょっと一つ手前でね、そのちょっと この話の一つ手前、ここの部分。自分に自信がないのは、自分の理想が、あ、そうそう。ね、理想が高いと自信がなくなる。だからその人が私に自信がないっていうふうに言ってるのは、その人の能力がないからじゃない、その人が頑張ってないからでもない、その人の理想が高いからです。で、次に出てくるのが理想の高い人の共通点です。
それが共通したり
して、そう、共通している。相手のことを悪く見る人は共通して同じことをしてるんです。
謝らない
、まあ、それは理想が高いからです。そう、理想が高いから謝らない。つまり謝ると自分に自信がないことが明らかになるから。だから共通していること、謝らないってことではなくて、あ、はいはい、
すいません、ちょっと質問戻るんですけど、そもそも理想は高い方がいいんですか、低い方がいいんですか。
理想は低い方がいいです。理想っていうのはできていて当たり前のラインです。理想っていうのはね、こう将来こうなりたいという理想じゃなくて、私はもうこれぐらいできていて当然だという思い込みです。
目標とか夢みたいなものではない。
目標とか夢みたいなものではありません。自分が理想って言ってるけど当たり前のラインです。
当たり前のラインが高いことを理想が高い、
ね、そうそう、理想が高いって言うんです。だからあなたのいわゆる当たり前だと思っていることが非常に高い。
あ、それが理想が高い、
ね、そう、高いね。だからそのあなた自身がその当たり前だということができなくなってるんです。
だから自信がないっていう。
そう、自信がなくなるわけです。
につながる。
そうそうそう。で、その あなたのね、当たり前だと言っていることは、他の人もできてる人はほとんどいない。ね。ほとんどいないことを当たり前のようにこう要求するわけ。周りに対してね。なんでこれぐらいのことができないの、なんでこれぐらいのことができない、これぐらいできて当然じゃないかっていうふうに思っていると、ね、それは当然自分に対しても向くので、自分もじゃあこれぐらいのことができなかったらってなると、できなかったらイコール自分の当たり前のところよりも低いからね、ダメな人間だってことで自信がなくなる、ね、で自分に自信がないと誰かを悪く見て存在価値を下げることによって、あの人よりはマシ、この人よりはマシ、ね、だけどその人が平然とした顔をしていると認めさせたいと責めたくなる。つまり私よりもあなたは下なんだよ、あなたは下、あなたは下、分かりなさい、こんなこともできない、あんなこともできないんだから、あなたは私よりも下だと、ね、というふうに見ることによって、自分はこの人よりも上だと思って楽になる。僕の名前も上だ。ね、お前置いといてね。で、なぜ理想が高くなってしまうかというと、習慣。
範囲を定義に戻さない。
どう？範囲を定義に戻さない。そうですね。 なんで戻さずに済むんでしょう。
やってくれるから。
そうです。
ね、
範囲を定位に戻さない。なぜならば誰かがやってくれるからです。
それが当たり前になってる。
そうです。
それが理想が高いっていう人の自分の理想の中の理想に入る。
いやいや、そうじゃなく、いいですか、範囲を定位に戻さない、ね、これは当たり前の付けどころが間違ってるってことなんです。
自分の理想とはまた関係はない。
ちょっとこうまず置いておいてください。そこと関係してきますから、まずここからです。当たり前のつけどころが間違ってるんです。
間違ってるか、戻さないのが当たり前が間違ってるってこと
です。いや、当たり前のつけどころが間違っているっていうのはですね、例えばね、自分のことは自分でやるっていうのが当たり前なんです。例えば自分の食事は自分で作るのが当たり前、ね、自分の身の回りのことは自分でするのが当たり前、自分が食べた食器は自分で片付けるのが当たり前、自分が出したものは自分で片付けるのが当たり前です。はい、
すいません、ごめんなさい。範囲を定位に戻さないの、ごめんなさい、日本語がわからないんですけど、
範囲を定位に戻すっていうことですね。
使わないこと
で、範囲っていうのは自分の使ったもの、使った状態にしているの範囲、それは元の場所に戻すのを定位と言います、ね、カーテンなら閉まってるのが定位、開いてるのが範囲、エアコンなら使ってるのが範囲、消すのが定位ですね。お風呂ならば入れてある状態が範囲で、洗ってきれいにしてある状態が定位、洗濯物なら使っているこの、ね、着ている状態が範囲ならば、脱いで洗って片付けて、その洋服ダンスにしまってある状態が定位です。
わかりました。
ね。で、ここでポイントなのは、自分のことは自分でする。これが当たり前なんです。どんなことがあってんですよ。ね、自分のことは自分でする、これがまず当たり前です、ね、自分のことは自分でする。はいはい、
ごめんなさい、当たり前っていうのはこれが正しいですよってこと。
当たり前っていうのはこれがいわゆる当たり前のこと、当然っていわゆるそれが当然だよっていうところに立ってくださいってことです。
これは当たり前の付けどころが間違っているっていうことではないんですか。
当たり前の付けどころが、まずこれが当たり前、
これが当たり前、はい、
これから狂ってくるのが当たり前の付けどころが間違っている。自分のことは自分でするっていうのが当たり前、ね、だから自分が食べる食事は自分で用意する、これが当たり前、ね、自分が使ったものは自分で片付ける、自分のおもちゃは自分で片付ける、ね、それはすべて当たり前、ね、明日学校行く用意は自分でする、当たり前、ね、自分の宿題は自分でやる、言われなくてもやる、当たり前です。はいはい、
これは なんで当たり前なんですか。
はい、
要は
これはですね、いいですか、なぜ当たり前かっていうと、はい、まず人がそれを当たり前だと思ってほしいわけね、例えば僕が食事を作ったとします、みんなのために。みんながそれを当たり前だと思うと、私はだんだんやってられなくなるんです。つまりこれは自分も当たり前であると同時に、みんなも当たり前であってほしいものなんです。つまりそれが一番の平等というものです。平等、ね、だから自分は食事を作る、自分の分は自分で作るのが当たり前だと思っている人たちに、私がみんなのために食事を作ってあげたと。ね。そうすると、当たり前じゃないことをしてくれたと。ね。つまり、あることが硬い。ね。 あることが硬いね、ことをしてくれたと、ありがたいことだ。ここに感謝が生まれるわけですね。ところが食事を作ってくれることが当たり前になるとどうなるかとね、食事を作ってくれることが当たり前になると、食べてみてね、作ってくれただけでもありがたいのに、今度は品評会が始まる。食べてみてね、自分の美味しいと思うものを作ってくれなければ、なんだこれは、この料理があるかと文句が出てくるね。自分の望んでいる時間に作ってくれなければ、なんだせっかく作ったのに、あ、そのね、なんだあのこんな時間になっても作ってないのかと文句が出てくる。そうすると作ってる側はですよ、当たり前にされたくないことなんですよ。わかりますかね。自分のことは自分でするってことが当たり前じゃなかった場合、じゃあ料理を作ってあげることが当たり前になるわけ。そしてもう一人は料理を作ってもらうことが当たり前の人がいるんです。平等じゃないでしょ。
平等じゃないですね。
ね、料理が作ってくれることが当たり前なら、料理を作ってもらう側はですね、当然美味しいものを作ってもらわなければ感謝は生まれてこないんですよ。ありがたいなんて思いませんね。そうするとじゃあ料理を作ったことが今度当たり前になるとですよ、ね、美味しい料理を作ることが当たり前になり、決められた時間に作ることが当たり前になり、いつもサプライズを用意することが当たり前になりってこうなってくるじゃないですか。
それが当たり前の付けどころが間違っている
。そうそうそうそうそうそうそうそう、
もう一回間違ってしまうとどんどん間違っていってしまうってこと
です。それはなぜかっていうと、当たり前の付けどころっていうことが大事なんです。当たり前の付けどころっていうのは何かっていうと、一番は時間です。時間、ここなんですよ。ここの意識が大事なんです。いいですか。誰かが私のために食事を作ってくれている時間は自分の時間じゃないんです。誰かが私のために、例えば5時から6時まで食事を作ってくれたとしたら、5時から6時までの1時間はあなたの好きにしていい時間じゃないんです。この1時間はあなたのために作ってくれた時間なんですよ。それを忘れることを当たり前のつけどころを間違えるっていうふうに言うんです。だから文句が出てくる。そう、あなたのために作ってくれた時間を当たり前だと思うんです。だから自分のことは自分でやってみなっていうことが大事なんですよ。自分のことは自分でやってみたらね、朝起きて食事ができていることは当たり前じゃないね。洗濯物を出して洗濯物が現れて出てくるのは当たり前じゃない。私のために誰かが動いてくれてるんですね。それによってあなたは時間ができてるんですよ。その時間を当たり前のように使ってるんです。欲に。よくお父さんが家に帰ってくるとね、家に帰ってきた時ぐらいはゆっくりしたいっていうふうに言う、ね、でもこれは間違いですよ。奥さんは奥さんで、ね、ご主人が仕事に行ってる間、家事や育児に追われている、ね、だから奥さんは奥さんで仕事をしてるんですよ。じゃあご主人が帰ってきた後の時間、これはどういう時間かと、それは奥さんが家事をしてるならね、奥さんが家事をしてくれていることによってできた時間だと つまりこれは奥さんと自分との共有の時間だと思ってほしいんです。奥さんが育児に追われてその間できている時間があったとしたらね、それは奥さんが育児をしてくれることによってできた時間なんです。そういう意識を持ってあなたは時間を使ってますか？あなたが所長だとしたら、ね、署員が働いてくれるおかげで時間ができるんです。その時間で、ね、ネットサーフィンをする。こんなことしていいのかってことですよ。私は供養によって生かされている。私の生活は皆さんが私の代わりに働いてお金を稼いでくれた、そのお金によって、ね、生活している。じゃあそのいただいたお金を自由に使っていいのか、その私の毎日の生活を欲にまみれてね、自由に使っていいのか、そうじゃない。当たり前のつけどころから言ったら、私の時間は皆さんによって作られた時間なんです。そこが分かってるのか分かってないのかってことです。はいはい。
それ上田さんが 働いてみんながお金を払っている
じゃないですよ。
そうは違うんです。
そうそう、布教師っていうのはご法令によって生活してるんじゃないんです。供養によって生活してるんです。供養というのは私が説法しても説法しなくてもあなたの生活を支えるためにいただくってことなんですよ。だからご法令で生きてるつもりじゃないですから。
ご法令って何です
か？ご法令っていうのは仏法を伝えたお礼によって皆さんがいたね、皆さんからいただくお礼です。
それをご法令ってい
う。はい。それによって生かされてるんじゃなくて、一部の方の供養によって私は生かされている。つまり私の生活のために出してくれているお金によって生かされている。つまり私の代わりに働いてくれたってことなんです。そのお金はそう、私たちは日々ですね、私の代わりに動いてくれる人がいるんです。例えばこのお家の生活だって、私の代わりに食事を作ってくれてる人がいる。私の代わりに洗濯物をしてくれる人がいる。それは決して当たり前じゃないんです。もしその人が食事を作ってくれなかった、もしその人が洗濯物を干したり畳んだりしてくれなかったならば、私には本来その時間はないんです。
でもその例えば家族だったり、まあ、集合体だったりすると、それをやり合ってるのがその物々交換じゃないですけど、普通というか、私はご飯作ってる、私はお金を稼いでくる、私はこう子供
だから、だからそれは全部本来のことは、本来は自分のことは自分でするのが当たり前です。そうだからみんな助け合って生きてるんですよ。
だからさっきの夫と妻の話でいうと、両方とも当たり前、自分のことは自分でするのが当たり前で、
そう
で帰ってきたって言っても、この夫からすると自分の代わりにいろいろ家事をしてくれたっていう妻がいるわけですし、妻からすると家事をしてるけれ、家事や育児をしてるけど自分の代わりにお金を稼いでくれた夫がいるっていうことです
よね。そうそうそう。だからその帰ってきた時間は妻とご主人のね、共有の時間なんですという意識が欲しいわけです。もし誰かが私の代わりに子供の世話をしてくれているとしたら、その空いた時間はですよ、あなたの好きにしていい時間じゃないんです。ね？
そうすると何をする時間なんですか？
何をする時間？それは当然その、ね、私の代わりに動いてくれた人が、こういう時間を使、こういう時間の使い方をしてくれたならば、いいよって思ってくれるような時間の使い方をしないといけないってことです。
その 奉仕してくれた相手がって
こと、そうそうそうそうそうそう、
自分が思う時間の使い方ではなくて、
そうそうそうそうそう、
相手が喜ぶようなってことです
か。そうですそうです。
じゃあ相手によってまたやることも変わってくるって
こと。そうそうそう。だからそこが分からなくなるのが当たり前のつけどころが分からなくなる。例えば食事を作ってくれることが当たり前になった瞬間からもうその人のことが見えなくなるんです。その人のことっていうのは私の代わりに食事を作ってくれている人の存在が見えなくなるんです。で、見えなくなったら当然その時間はですよ、その時間は自分の好きなように使っていいと思っちゃうんです、ね、かつ自分の思った通りに食事がやってこないと文句の心が出てくる。なんで作ってないんだってなる。それが理想が高い、理想が高い。つまり自分のことは全部自分でやっていくとね、つまり自分の食事も自分で作っていくと決められた時間に作れない日だってあるじゃん。毎回おいしい料理ができない時だってあるじゃん。自分の時はですよ、文句なく食べてるじゃん。でも人が作ってくれる、人が作ってくれることは本当はありがたいことなんですよ。だから自分が作る時よりも遅くなったり思い通りにならなくてもありがたいことなんです。だって人がそうやって作ってくれている時間、私は好きなことができるからね。それはとてもありがたい時間なんです。
好きなことができないんじゃないですか、縛られるから。
それは縛られるけど、でも、ね、好きなことができる。好きなことっていうのは欲とかそういう意味じゃなくて自由に使える時間をいただいてるってことなんです。その人のおかげでってことです。私もそういう立場ですよ。私は自由に布教のできる立場をいただいてるんです、ね、私の好きなように暮らすことができるわけ、好きなことができるわけです。仏法を伝えるってことが僕にとって好きなことだから、その好きなことのためにね、皆さんがお金を出したり皆さんがね、いろんなお世話をしてくれたりしてくれるおかげで私はその時間を確保できるわけ。その時間は決して自分の好き勝手に使っていい時間じゃないわけ。
好きなことと好き勝手の違いがよくわかります
。好き勝手っていうのはですね、いわゆる無駄な時間ってことです。あってもなくてもいい時間ってことです。好きなことっていうのはそれに対して価値を自分が置いてることですよ、ね、自分はこれに時間を使いたいんだ、どうしても使いたい、だから皆さん私のために働いてくださいって言えるものです。
最初に言っておけば、
それはいいですよ、ね、だからそこは当たり前のつけどころで決まるってことです。
僕の場合は後輩に別に何かしてもらってるわけじゃない
ですか。いや関係ないですよ、日頃の当たり前のつけどころってことです。日頃自分のことは自分でするっていうことが当たり前になっていないと、ね、
僕自分でご飯も作ってますし、
はい、
掃除もしてますし、
だから一緒に仕事をしたらですよ、自分の責任ってあるじゃん。
あ、それも全部自分で対処するようにしてます。
うん、うん、はい、はい、そうしたら基本的には自分に自信がついてくるはず。だからね、自分で作ることが、作っててもですよ、いいな、作ってくれたらいいな、誰も作ってくれる人がいないから作るけど、作ってくれたらいいな、自分のね、この時間に誰かが何かしてくれたらもっと時間ができるのにな。心ですからね、仏教。
仕方なしに自分のことをいやいややってるからですか。
はい、仕方なしにっていうか、結局誰かがやってほしいって思うわけです。
心が残ってるから
ピョモイさんないですか、誰かがやってほしいって。
形ではやってて、実際の
ところは形でもやってますか、ね、
まあやってるところでやってないところ。
いや、当たり前のつけ、まず分かってほしいことはですよ、誰かが自分のために何かをしてくれる時間は当たり前じゃないってことなんです。ここなんです、ね、当たり前じゃないんだなっていう。だって自分がもし逆の立場だったらですよ、人が当たり前にされたら嫌でしょ、それ。ね。だからまあ、だからみんな言うんですよ。自分のことは自分でしなさい。これはね、そこに当たり前をつけなさいっていう意味なんです。特に、人のために動いている人ほど、自分のことは自分でしなさいっていう気持ちが起きてきます。なぜか。それは、人のために動くと、時間が取られるからです。
取られるからそれぐらい自分でやってよ。
そうそうそうそうそう。だけど今度逆の立場で人が自分のために動いてくれるときはその時間が当たり前だと思っちゃうんです。
自分が動いてるからですよね、それは。
はい。
自分が人のために施してるから時間を、だから人も施してもらって当たり前っていう風になっちゃう。
はい、違う。自分がね、自分が動いてるときはですよ。自分が動いてるときは。なんで人のためにこんなに動かなくちゃいけないんだろうと。それはその相手が当たり前のつけどころを間違ってるから。
相手が
相手は関係あるんですか。
それは相手は関係ありますよ。
自分の感じ方じゃない。
いや、相手はめちゃめちゃ関係あります。めちゃめちゃ関係あります。だってその相手がね、当たり前じゃないんだなと思ったら、自分が何にもやることがなかったら手伝おうかってなるもん。当たり前じゃないもん。いいですか？自分はどうしてもこのために時間を使いたいからやってもらってるはずなんですよ。ね？自分はどうしてもこの仕事をしないといけないからやってもらってるはずなんです。そうでしょ？だって自分のことは自分ですることが当たり前なんだから。ね？あなたのために動いてくれる人がいるんですよ。それって当たり前じゃないじゃないですか。自分のために食事を作ってくれる人、自分のために食器を洗ってくれる人、自分のために掃除をしてくれる人、自分のためにお風呂を洗ってくれる人。はいはい。
では逆に自分が何かをしてあげる場合、誰かに時間を使ってあげる場合の相手っていうのは、
はい、
その自分、この当たり前が間違ってる人にやっちゃうと、
いや関係ないです。今度自分がね、人のためにやった時に腹が立つ、まず人間っていうのはね、うんうん、ね、自分のことは自分でするのに、うんうん、何で当たり前だと思ってんだと思いますよ。だけど自分だってそうだったじゃないですか。ここなんですよ。あ、そうなんだなってことなんです。私たちは人が自分のために動いてくれてるときは全部当たり前で流してますよ。子供なんか見てください。ね、おもちゃ出してもね、僕片付けます。何にもお礼も言わない。お父さん、あ、パパ、片付けてくれたの、ありがとうとかね、ない。ね。服もさ、この間さっきもここでね、もう寝巻きを脱ぎっぱなしでね、服を着替えたと。ね。で、まあ、人知れずこう畳んでね、洗うもの洗んでね、島とか島でこうやるわけですよ。それをね、後から来てこうやって、はぁ、寝巻きが畳んである、誰が畳んでくれたの、僕だよ、あー、パパ大好きとかね、やってくれるかと。
それどころか、あれどこやったの、
そう、あれどこやったの、ね、何にも感謝してくれない。それが当たり前だと思ってるんですね。そう、自分はやってもらうときは当たり前なんですよ。なのに自分が人のためにやってあげたときはもうめちゃめちゃ文句が出てきます。なんでやってあげなくちゃいけないの、なんで感謝もされないのにとかね、なんで当たり前のようにね、文句言ってきてもやってあげなくちゃいけないのとかね、ね、 いやいやいや、あなたもそうだったじゃないですか。あなたの姿ですよ、それが。ね？あなただけじゃない、みんなの姿ですよ。人は人のためにやってあげても感謝なんかしてくれない。でもね、おかしい、なんか人間ってね、自分が全然感謝してない割にね、感謝してない割に自分がやった時はね、ちょっと考えられるってこう気持ちになるわけですよ。こんな非人間、人間だと思っていいのとかね、ありえないとかね、こんなことしてあげたのに全然感謝がない、考えられないとかって言うんですよ。いや、考えられないことはない。あなたもそうだから。
その自分もそうだなを受け入れられるようになると。
そう、そうすると、自分が誰か、ね、自分が今度、ね、誰かにやってもらったときに、初めて、あ、この人ってきっとこんな文句が起きてるんだろうなとか、心の中でこんな気持ちになってるんだろうなと。そうそう、わかるわかる。でだからこう心がけてありがとうございますってね言えるようになる。だからその確かに自分のことは自分ですることは当たり前だけど、それをちゃんと理解してる人は少ないんです。だから皆さん理想が高いんです。
相手に対する理想、
そう、高いんですね。そう、私たちは人がやってくれるとですね、全部当たり前になってしまう、ね、特にその時間を欲に流れたりするともうあっという間に流れちゃうからね。だからその自分のために動いてくれた人がいるっていうことに気づかないんです。だけど、いや、そうじゃない、当たり前のつけどころをこうね、間違えないことが大事なんです。ね、当たり前のつけどころが間違いないってことはどういうことか。ああ、私っていうのはですね、いろんな人に支えられて生きてるんです。もうすでに一人で生きていくことなんてできない、ね、そうすると行政とかもあるし、ね、いろんな人が、私が普通に電気を使えるために、ガスを使えるために動いてる。一人で生きてるわけじゃない。いや、お金を払ってるから。いや、お金を払っててもですよ。自分が仕事してみれば分かりますよね。お金で、おい、お金がパーンって出されてね。ほら、お金出してるからいいだろうなんて思えないでしょ。みんな人間っていうのは心があって、みんな自分のことは自分でしてほしいと思ってるんです。だけど、人のために何かをしてあげたときに、ね、やっぱり自分のことは自分でするっていうのが当たり前の人がいてね。で、自分がこんなに人のためにやってあげてるっていうことを分かってほしいんです。感謝してほしいんです。そして、あなたの時間はあなただけの時間じゃないってことを知ってほしいんです。はいはい。
今日のことを聞いて、多分僕は3日後ぐらいにはまた当たり前だろうってよ。なっちゃう。
あ、そうそう。でも思い出してほしいんですよ。人のためにやった時に、ね、必ず人間っていうのはですね、ね、人のために動く時があるんですよ。その時に絶対というほど相手は分かってくれません。私の努力に対して何にも思わない。それどころかね、その私に対して悪く見てきます。そうそうそうそう。
それは自分もそういうことをやってきた報いとかでも。
いや、報いとかじゃなくてね、報いとかそういう話じゃなくて、そういうものなんだと分かってほしいんです。
じゃあ、どんなに自分のことを自分でやる習慣が身についたとして、他の人に、
いや、だから自分のことは自分でやる習慣が身についた人はね、自分のために人が動いてくれた時に必ず当たり前じゃないんだなと思ってね、声をかけるようになるんです、ね、見えない人が見えるようになる。あ、この人は私のために動いてるんだな、この人は私のために動いてるんだな、この人は私のために動いてるんだな、ね、 その人たちのことが頭に浮かぶようになるし、ね、感謝できるようになるんです。声をかけれるようになるんです。声をかけれるようになると、ね、みんなね、当たり前に流す中、一人声をかけてくれる人がいる。三千と輝きますよね。あの人ってなーっていい人なんだろう。こうなりません？みんなが当たり前の中、たった一人ね、いつも食事を作ってくれてありがとうございます。本当に美味しいですよ。とかって言ってくれるとね、ねえ、他の人は誰も何も言えたら黙々と食べてるだけ。ね、テレビを見ながらこう黙々と食べて、何もね、美味しかったのも何も言ってくれない。でも一人ですよ、一人。美味しかったよ、とかって言ってくれるとですよ。ああ、この人大好きって思えるじゃないですか。ねえ。
好きになっちゃいますよ、ね。
そうそうそう。
ね、好きにならな
くて。そうそうそう。誰も声かけてくれない中ですよ。一人声をかけてくれたらです。どれだけ救われるか。ねえ。いや、いつも洗濯物ありがとうね、とかね。
それも実は人を救っていること
なんですね。そうそうそうそうそうそう。それが当たり前のつけどころを間違えないってことなんです。ね、分かってください。当たり前じゃないんです。人のためにやってあげても、人が私のことをね、感謝してくれるとか、ね、思ってくれるとか、いや、いつもお世話になってくれますとか、そんな風に思ってもらえるはずがないんですよ。ね、人のためにやってあげればやってあげるほど分かるでしょ。もう文句しか出てこない。もうね、それどころか相手はさ、もう文句つけてくるから。ちょっと遅いよとか、この字ちょっとあまり綺麗にできてないから、もう一回書き直しないとかね。
相手のやってくれることに対して、まあ、要求が強いということは、そういうことがある。
そうそう、要求が強いということは、当たり前になっているということです。つまり自分のことは自分でするということが、本当は当たり前だし、人が自分のためにやってくれることは当たり前じゃない。ね、でもそれが当たり前になっている。そう、当たり前になって感謝しないんですよ。ね、感謝しないから、今度自分が人のためにやってあげたとき、誰も感謝してくれないね。呼べば呼ぶ。呼ばねば呼ばぬ山彦像ってね。まず笑顔をせよ。みな笑顔をせよ。自分がね、一生懸命やったときに、なんでね、感謝してくれないか。自分が声をかけてないからです。自分がね、人のために動いた時にね、声をかけてくれる人っていうのはね、やっぱりその人が頑張ってる時に、何々さん手伝いましょうかって言って言いたくなるんです。でも、いいですか？当たり前は声をかけてくれないのが当たり前です。世の中の。世の中の当たり前はですね、自分が人のためにね、やってもですよ、人は私に対して感謝はしてくれません。それが当たり前です。なんでじゃあ私は人のためにやらなくちゃいけないんだ、もうやらない方がいいって思っちゃうかもしれないけど、でも同じようにあなたのために人は動いてくれてるんです、ね、その時にあなたは間違いなく感謝してない、当たり前だと思ってるんです。そう、それが世の中の当たり前なんですよ。自分が人のために動いてあげても、人は私に感謝してくれない。そうでしょ？自分が生徒のためにたくさんの丸付けをしても、生徒は丸をつけていただいた先生に対して、ねえ、もうなんか感謝状みたいなものをね、こう、1年の終わりぐらいにね、先生、今までいつも採点していただいてありがとうございました。私たちで、ネクタイを買ってきましたので受け取ってください。超できた生徒。
そんなありえないです。それどころかすでにここはあの罰の丸になってますよ、ね、これ違うじゃないですか、ちゃんと見たんですか、ね、ついてません
ね。そう、結局世の中っていうのは誰も感謝してくれない中、みんな人のためにやってるんです。 あの人は人のために何も動いてないような人と思えても動いてる。みんな何かしら人のために動いていて、そして何かしらみんな文句を抱えてる。こんなにやってんのになんで分かってくれないんだと。でもそれが当たり前なんです。
そういう世の中に生きているんだということを認識して自覚していくことで、
そうそうそうそう、
それが浄土になると、まあ、
それが浄土になると、浄土になるってことは、ね、当たり前じゃないっていうことが分かる。当たり前じゃない、そう、当たり前じゃないって分かったら素晴らしい世界が待ってます。そうでしょ、だって誰も声をかけない中一人三千と輝く人になる。皆さんいつも助けてくれてありがとうね。 ありがとうね。そうそう、いやーもう本当好感度バチッバンバンね、めちゃめちゃ上がりますよこの会社の中で。いやー何々先輩って本当に分かってるよね、すごいよね、すごすぎるよねってね。ねえ、もうあの先輩に死ぬまでついていきます。あの先生、先輩のと一緒に仕事がしたいです。あ、荷物も持ちましょうか、何かできることありませんか。ねえ、誰もやってくれませんか。どうですか。
いや、あの、心当たることはたくさんあります。
どうですか、一生ね、こう孤独に頑張って人のために頑張っているときに自分の先輩がのりのりくん、いつも頑張ってるね、今日は僕はおごってあげるよ。ついていこうと思います。
それはおごってくれるからですか。
おごってくれるからじゃないよ。自分のことをやっぱり分かってくれてるから。
ついていっちゃいますよね。
そうそうそう。
ついていかないなんてなかなか難しい。そうそうそう。分かってもらわない。ご質問してくれて。そうそう。認めてくれる人
と。そうそうそう。そうです。そうそうそうそう。で、当たり前じゃないんだ。ありがたいことなんだ。自分が声をかけずに人に声をかけてもらうことを期待してもダメです。これね、てきめんに効果がありますから。なぜか誰もやってないから。ね、誰もやってないことをやるとめちゃめちゃ輝く。
でもそもそも気づかないっていうのがあるじゃないですか。
だから気づかないときにまず自分が人のために動くんです。自分が人のために動くとね、もう出てくるわ出てくるわ不満の嵐ね、なんでこんなにやってあげないといけない、なんでこんなにしないといけない、なんでこう、なんでなんでなんでってこういっぱい出てきます。もう死ぬほど出てきますね。そのときにはたとですよ、そうだと、私もそう思ってるように皆さんもそう思ってるんだと、皆さんもなんで人のためにこんなに頑張らなくちゃいけないんだと思ってるね。僕もいろんな人の愚痴を聞くけどね、みんな言うことはですね、こんなに頑張ってるのになんで分かってくれないんだ、こればっか。私はこんなに頑張ってるんだ、書院のために頑張ってるね。ね、書院は書院で私は所長のためにこんなに頑張ってると、なんで分かってくれない、声もかけてくれない、こんな話しか聞かない、誰とは言いませんけどね。そういう時は自分が声をかけてみる。そしたら世界が変わります。一人なんかこう何か悟った世界に出ますね。あ、これってすっげえわ、これちょっと誰にも教えたくない、すごいマルヒテクニックをちょっと教えちゃったんですよね。これはちょっとね、やっぱり他の人には知られちゃダメです。他の人も真似をしたら価値がなくなります。自分だけがこっそりやるから得するんですよ。はい、分かっていただきました。